聞いて聞いて、イルカ。
なんだよ、ルリ。今日は随分上機嫌じゃねえか。
今日はね、ああ、先輩といつもよりたくさんお話できたの。
ああ、そうかよ。
ほら、先輩イルカが好きでしょ？だからイルカのこといっぱいいっぱい話してくれたんだ。
それ、相手は誰でもよかったんじゃねえの？んじゃ始めっか。
ガーン！
番組スタート！
ルリーロリーネ、ラジオ、初めて物語。
ルリーロリンネラジオ初めて物語パーソナリティそしてヒロイン水沢ルリ役竹坂さとみです。
そしてパーソナリティパーソナリティそしてヒロインの親友であるカヤの後ろ役奈良沙織です。
桃色リンネ声が聞こえるぜってかい。スケベ役アシスタントパーソナリティの鶴岡聡です。もうスケベ役でいこう。
今日はちゃんと入ってますよ。
入ってるのに切っちゃいましたね。
てかね、望んでるんだよ僕が。
あ、先生のメールが今日来ていて、
はい、
早速なんですが
技を覚えてきたね。
いいね、いいよ。
じゃあお邪魔します。
どうぞ。
明坂さん、七瀬さん、ドルフィン鶴岡さん、こんにちは。
こんにちは。
ドルフィン鶴岡さん。ルイロリンネ原作者の向井です。
はい、
番組各コーナーへのメール募集が開始されたと聞き、はい、現在最優先で書かねばならない小説2巻の原稿をほっぽり出していろいろネタを考えました。
いや、書いてください。
やったから使ってください。
あのキャラがつかめないです。
ダメでしょ。本業本業
本業が
今日向井先生から全コーナー宛てにお便りが届いてるんですよ。
あ、本当だ。
すごいな。
先生、こんなところで頑張れないで2巻も書いてください。嬉しいですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張りたいと思います。
はい。
さて、この番組は、うん、ルリーロリンネを私たち3人が応援しちゃうぞという番組です。
はい。
小説、デジタルコミック、そしてこのラジオ番組、皆さんついてきてください。
はい。そんなわけでですね、今回も元気にお届けするこの番組のお品書きです。
はい。今回はラジオドラマルリーロリンネ海より深き夢の色第2話その1コーナー、勝手に占いファイト、朗読ルリーロリンネ小説版、美味しいところつまみ食い、ミニコーナー、桃色イルカのルリーロ待機です。
はい、今回はやります。
よかったね。よかったよかった。
というわけでですね、あの向井先生が書いてくださってる小説もお手にあるとより楽しめるかもしれませんね。
はい、
はい。ここでルリーロリンネの情報です。
はい、
現在配信中の携帯で読むデジタルコミックス、
デジタルコミックス
のルリーロリンネ第5話、大切なもの、いよいよ匠先輩との海デートでございます。
はい、早速見てますよ。これはビキニではありませんか。発展途上な体に食い込むチェックの小さな水着に目が釘付けですぞ。それビキニビキニビキニビキニビキニビキニビキニ。
ちょっと待って、私も言わないんですけど、すっごい恥ずかしかったんですよね。
そうだよね。
なんだろう、自分じゃないのにすごいね、生き写しな気分になってくるんですよね。
来た来た来た、これルリちゃんがね。
はい、恥ずかしい感じです。
まあ、あのそんな刺激的なデジタルデジタルコミックス、もう私がやばいですね。
はい、
デジタルコミックスルリーロリンネ第5話、大切なもの、詳しくはコナミのホームページでチェックしてみてください。
おい。
ではルリーロリンネラジオ初めて物語、始まり始まり。
この番組はコナミの提供でお送りします。
桃色イルカのルリーロ吐息、向井先生からいただきました。人生ってのは辛いんだぜ。なんせテレビ画面に突っ込んでもアニメの世界には入れねえ。画面じゃ可愛いあの子が俺に笑いかけてるってのに。
まあ皆さんの彼女ですよね。
そうですね。
そうだ。
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
気分は赤紫色、あけちゃんです。
今日の気分はカスタードクリーム色、あみりんです。
今日の気分は、それは桃色ですよ、
サトスイです。
あれ、スルリンじゃなかったんですか？
変わったんですか？
うん、ちょっとサトスイも行ってみたくなっちゃってさ、スイってこれね、皆さんわかります？この冷たい視線、4つの結構きつい。
あ、そういえばですね、私昨日成人式行ってきたんですよ。
おーめでとう。
ありがとうございます。はい、ついに成人式やってましたよ。
成人式だって。
はい、
もう遥か昔だよ、僕なんて。
え、そうですか？
あれ、で、大人になったっていう感覚ある？自分で。
いや、全然ないんですけど、うん、ただあの、なんだろう、お母さんが着た着物を自分のに直して、うん、もう一回着れたのがすごく嬉しくて。
それさ、すごく素敵なエピソードだよね。
はい、もうめちゃめちゃ嬉しくて。
あったかいね。
はい、しかもあの、うん、本物のお花を刺して出たんですよ。
う
ん、
あ、本当？
はい、なんかそこの美容室では本物のお花全部刺してくれてて、はい、で、飾ってくれて。
そっか。
はい、もう本当にいい思い出になりました。
これからどんな大人になっていくんだか。あのね、
はい、
最近さ、ごめん、ちょっともう年寄りのタワゴトみたいになっちゃうんだけどさ、友達とかいっぱいいるかもしれないけど、なんかね、僕が思うに血の通ったさ、関係っていうのが少し少ない気がするのね。例えば、なんか平気でこう裏切ったりとかさ、
はい、
結構そういう大人が多いなって思うの。まあ僕も大人なんだけどさ、
はい、
でもさ、一つ一つさ、そういう自分で作った関係だし、大切にするさ、はい、大人になってってほしいなと思うんだ。本当に。
まだ分かりたくないですね。嬉しいですけど、そのお言葉は。分かりたくないですね。まだ血が通ってますね、誰とでも。
本当、はい、だから、そう、そういう風にね、やっぱならないように。
はい、
うん、そう、だから一生分からない方がいいのかもしれないね、そういうのはね。じゃあぜひ今のまんま言っててくださいよ。魅力的じゃないですか。
はい、
おめでとう。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、
というわけで、普通歌に移りたいと思います。
はい、
ラジオネーム、沢見かなたさんからいただきました。
ありがとうございます。
あけさくさん、七瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
待って待って待って、僕は。はい、どうぞ。
ルリードラジオ放送開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
ラジオが始まることを聞くまで作品のことは知らなかったのですが、ルリードリンネって言葉自体がなんだか綺麗でいいですよね。
うん、
ラジオでも、キャストのお二人の綺麗な声が毎週聞けるのが楽しみです。作品と合わせて期待してます。
腕上げたね、あんた。そこだけこう。
お二人のみたいな。
お二人のね。の
でもね、なんか。
いいんだよ。そうだよ。
ホームページ見に行ったんですけど、うん、こう、はい、最初に出てきて、うん、ラジオドラマ始まるって言ったら、二人の写真しか上がってなくて、存在がなかったんですよ。
だからドルフィン鶴岡さんの
嘘を。
なんかもうやめない、なんかさ、ドルフィン鶴岡さん、なんかプロレスラーみたいじゃん。
いいじゃないですか。
いいですか。
なんか前者で華やかっぽい感じの。
なんかふわーってフィラーってしてそう。
じゃあ、散り際をよく行くよ、じゃあ。散り際をね。はい、
はい、そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、以上が今回のふつわたで
噛んだ。そうだね、
以上のふつわたでございました。
はい、
はい、そしてですね、気になる今回のラジオドラマなんですけれども、今回がまた出てきます、熱血占いファイト。
イエース。
はい、テレビではどんなことになってるのか、牛尾ちゃんのように想像してお楽しみください。
はい、
はい、それではミーコーナー、桃色イルカのルリ色吐息を挟みまして、ラジオドラマ、ルリ色リンネ、海より深き夢の色、第2話その1をお楽しみください。
桃色イルカのルリ色吐息。先生、本当にありがとう。読ませていただくぜ。
わかっちゃいたんだよ。だけど男ってのは、チェリーが乗ってるだけで興奮できるんだよ。
先生、不思議な趣味をお持ちですね。
カフェですか？
わかるな、僕。
ルリーロリーネラジオ初めて物語。
ルリーロリーネラジオドラマ、海より深き夢の色、第2話、その1。小学生の頃、お兄ちゃんに連れられて行った市民プールで偶然
匠先輩に会った。その時言われた一言、ルリちゃんの泳ぎ綺麗だね。大して水に入るのが好きでもなかった私は、それだけで熱心な水泳少女に変わった。匠先輩はイルカが好きで、だからもっと早くもっと綺麗にイルカみたいに泳げるようになったら、先輩私のことも好きになってくれるかな。イルカには遠いな。
有刺鉄線電流爆破デスマッチ？
そう、今朝の占いファイト熱かったよ。私手に汗握りまくったもん。
恒例だけれど、それのどこが占いなのかしら。
おう、だから有刺鉄線電流爆破デスマッチ星座占い。
あ、なるほど。
それはお金を持て余した大富豪たちが賭けをして楽しむ非合法なショーなの。そのリングではあらゆる狂気や反則が許され、対戦者を殺しても罪に問われない。で、12人の男性がさらわれてきて、無理やり覆面レスラーとして参加させられ、死闘を。
それで結果は？
勝者はヘルスコーピオン、サソリ座。でもね、彼は自分が殺してしまったレスラーたちの魂を背に、ショーの主催者に復讐を誓うの。
占いには全く不必要なドラマパートね。ルリの天秤座は？
デンジャラスライブラはリングに上がろうとして足を滑らせ転落し。
あら、
私みたいでしょ。匠先輩に告白しなきゃって思ってるのに、緊張していっつもその前に自滅。告白のリングに立てもしない。
うまい表現ね。
ああ、ダメダメ、悩むのやめ。牛尾、私気分転換にもう一本泳いでくる。
そうね、水の中だとルリは生き生きするから。
これでも昔は水に入るの苦手だったんだけどね。それじゃあタイムよろしく。
任せて。
水が苦手、ええ、よく知ってるわ。
よし、やるぞ。うん、昔は水が苦手だった。でも先輩のために好きになった。って、うわ、飛び込む時に考え事なんて、私バカ。水泳部のくせにこんな溺れ。あれ、これって今日見た夢に似てる。海と岩場とで、ちょっと、
ルリ姫様、大丈夫ですか？しっかり。
助かりましたよ、サンゴ。ちょっと水を飲んだだけ、平気です。
無茶なことを。ろくに泳げないのに、一人で沖まで出ようなんて。
だって聖吉が、たまに沖の小島まで泳いでいくと言っていたから。
誘われるのですか、泳ぎに。さあ、お捕まりください。
まだ誘われたことはないの。でも聖吉は泳ぐのが好きだと。こんな泳げないルリのままでは聖吉と結ばれることなど叶いません。
二人が結ばれるための障害はもっと他にあると思いますけど。
いいえ、泳ぎです。泳げなければダメなのです。
思い込みが激しいけれど、二人にはうまくいってもらわないと。
聞いているのですか、サンゴ。だからこそあなたに泳ぎの稽古をお願いしたのですよ。なのに浅瀬で水遊びばかり。ルリはもう我慢できないのです。
それで小島まで挑戦ですか。水が苦手で顔をつけるのがやっとのお方が。
そこは愛の力で。
では今一度 この岩場から海に叩き込んで差し上げましょう。
お姫様の悲鳴ですじゃ。
はあ、この声またですか。
またですかって何ですか。
またですか。
はい、またですよ。
結局今回も出てこなかったですよね。
うん、そうですよね。だんだんこう徐々にさ、
うん、
タイミングが分かってくるんだよね。分かってきて。一回焼いて出てくるとか、もう出てこない
です。まあ、この話題ですからね。
この、うん、うん、そうだね。
あれ結構元気でしたけど。まあね、デンジャラスダイブだとか大変な目に遭いましたけどね。
そうですね。今回、本当に、あのね、うん、
うん、
後ろの気持ちがわかるね。
もうワクワクですよね。
そう、これ占いなのって。でもさ、もう聞いてるだけでも面白いじゃん。
ヤギ座がどうなったのか私すごく知りたくて。
でも
自分の血液型とか、うん、星座とかがすごい気になります。
うん、そうだよね、わかる。
私ルリちゃんと同じ天秤座なんですよ。
ああ、じゃあ転落死。残念な結
果。寂しい。
次回どうなるんでしょうかね。
そうですね。
以上、ラジオドラマ、ドリードリンネ、海より深き夢の色でした。
桃色イルカの、ルリードトイ。向井先生、俺はわかるぜ。思ってたんだけどな。胸や尻もそりゃいいよ。だけど、女のイルカは、腰のくびれ見てるよな。
そうなんですか。
出るね。
足だと思いました。
私は首だと思います。
ルリードリンネラジオ初めて物語。
ルリードリンネラジオ初めて物語、明坂さとみと
七瀬亜美と
スケベイルカでお送りしてます。それではこのコーナー
勝手に占いファイト。
このコーナーは番組でも重要な役割をしているテレビの超人気コーナー、占いファイトで合ってそうな占いを勝手に作ってしまおうというコーナーです。
まあ血液型占いとか星座占いとか動物占いだね、家電占いっていうのもあるの今。
ありますね。
あるんですか。
そういうね、すでにあるものではなくて、なんだかわからんっていう占いを作っていこうじゃないですか。
はい。というわけで今回お便りをいただきました。向井先生からです。
書いてますかちゃんと。
もうだいぶきっちり書い、しかも1ページにわたって、
ね、すごい
な、
すごいなーって。
はい、じゃあ読ませていただきます。
はい、
今回の占いは、
はい、
明坂占い。
おなんかちょっと紐解いちゃうの。そして
ですね、まず明坂さんに自分の好きなところ1位2位3位と嫌いなところを1つを考えてもらい、それをシャッフルして分からないように発表します。
はい、
そして占いをする人は明坂さんの自分の好きなところ第1位を直感&霊感で選びます。選んだ項目がどこに当てはまるかで結果が出ます。
はい、
というわけで、まあ例としては1位目、2位ブログのゆるゆるっぷり、3位そこにいるだけで周りの人々を優しい気持ちにする存在感などといった、こういうね。で、嫌いなものは足の裏の土踏まずの形といったような、もうむちゃくちゃです。
先生は何を想像したんですかね。
はい、もう好きなようにやってくれってコーナーです。
土踏まずって
必死に私考えましたんで。
お、
はい、じゃあいいですか、選択肢いきますよ。
はい、
はい、
なんか書いた方がいいのかな。
メモ取るね。
あ、じゃあお願いね。
長いですよ。
長いんだ。はい、
いきます。
はい、
一つ目、
はい、
ブラックホールとも言うべき胃袋。2つ目、どこまでもマイペース、はい、いつまでもハイテンションな性格。
はい、
3、お菓子に釣られる。4目。
はい、
はい、この4つの中で私の好きなところ1位2位3位と嫌いなところ1つが入ってます。
はい、
1位を当ててください。
みたいな胃袋。
結構食系が多いですね。
食、そうですね。
なるほど。
胃袋か、うん、こうマイペースの性格か、お菓子に釣られるところか、うん、目か。
これをがさつみちゃん自身が気に入ってる順で1から3を並べればいいのね。
うん、そうですそうです。
で、嫌いなのが1つ入ってるんですよね。
はい、
なるほどね。なんだろうな。
すごくない。
じゃあよし。
決めました。
僕はもう決めたぞ。
じゃあこれ面白そうなんで全部発表してもらっていいですか。1位2位3位嫌いのところ。
はい
はい。じゃあまず決まったっていう、じゃあつるりんから。
はい、つるりんときましたよ。おっと、じゃあね、
はい、
まずね1番が、
はい、
マイペースなところ。
ほうほうほう、うん、
で2番がお菓子に釣られる。
はい、
うん、で3がブラックホールみたいな胃袋。
ほうほう、
でラストが目。
おお、じゃあ嫌いなところは目っていうことですか。う
ん、意外とね目嫌いなのかな
って。ああ、ほうほうほうほうほうほうほうほう。じゃあ一番に思ってるのはマイペースな性格。
はい、
はい、性格ですね。
はい、
はい、じゃあアミリンは。
はい、私は、うん、まず第1位が、
うん、
ブラックホールな胃袋。
うんうん、
やっぱいっぱい食べれるのが嬉しいのかなと思って。
うん、
で、うん、2がお菓子に釣られるところ。
うんうん、
釣られると食べれるじゃないですか。
ええ、
で3がマイペースなところで、はい、4番が目です。
あ、3は理由つけないんだね。
理由なく
そこは気にしないでください。
はい、はい、
じゃあ発表したいと思います。
はい、
今回の占いで分かる運勢はもちろん明けさか運です。
明けさか運、
はい、っていうものらしいですよ。
これ上がるといいよ。まあ、はいはい。
じゃあいきます。
はい、
一番好きなところ、
はい、
ブラックホールとも言うてめき胃袋。
やったそうなんだ。
はい、一番選んだ人は大吉です。
はい、
あなたが今夜見る夢に明坂さんが出てきてどんなお願いも聞いてくれます。
本当ですか。
ただし起きた時には覚えてません。
あー、夢の中だ。
はい、では結果です。そしてですね、
はい、
2番、はい、お菓子に釣られるところ。
はい、
おー、はい、2位を選んだ人は中吉です。
はい、
あなたは近々街で明坂さんに似た後ろ姿を見かけます。ただし声をかけてはいけません。その人は別人ですから。
おー、
そして、
はい、
第3位、
はい、
どこまでもマイペース、いつまでもハイテンション。
これ僕ですな。
はい、あなたは小吉です。
小吉、
はい、あなたはふとした日常の合間で、
はい、
明坂さんのことを思い出し、
はい、
胸がキュンとします。ただそれだけです。甘酸っぱいですね。
甘酸っぱいですね。
そして嫌いなのは目です。
はい、
目を選んだ人は大凶です。
はい、
今日一日あなたはどれだけ明坂さんの顔を思い浮かべようとしてもなぜかナマコの姿しか思い浮かべません。
そう、嫌ですね。
はい、あれこれ理由言ってていいですか。1位から3位、
はい、1
位は、
はい、
やっぱり私何でも食べるし、うん、何でも食べれるんで、
うん、
食べることが好きなんですよ。だから1番で、
はい、
で2番のお菓子に釣られるのは、うん、あの本当お菓子に釣られやすいんで嫌なことあってもおやつさえ出してくれりゃあーって言ってすぐに忘れちゃうんですよ。
うん、
いいですね。はい、結構能天気な性格で。
あ、本当、
はい、
覚えとこう。
それで3番のマイペースっていうのは、うん、なんだろう、周りにすごいうるさいとか言われるんですけど、やっぱりなんだろう、はしゃいれるとやっぱ嫌なこと忘れる、
うん、
やっぱりなんかこう能天気な性格なんで、
うん
う
ん、
楽しいなと。
いや、自分ではね、いいと思う、それは。
いいと思いますよね。うん、
だって周りがこれだけね、一緒に騒げるから。
ああ、本当ですか。
いいところだよね、むしろ。
はい。そして目嫌いな理由なんですけど。
なんでですか？
これ当たったんだ、僕。
あの、目が悪いからです。
目が悪い。それ自分のせいだろ。
0.1 以下の視力なんで、ほとんどぼやけてるんですよ。
あ、僕と一緒だじゃ
ん。そう。なのに、あの、メガネも似合わないんで、なるべくつけないようにしてるんで、
どうそんなことない。どうよ、正面に座ってるアミリンは。
メガネいいと思いますよ。
あ、燃えちゃってるよ。
ものすごい笑顔ですけど。
メガネかけてると大好きですもん。
はい、こんな感じです。ちなみにね、補足書いてあるんですけど、
はい、
七瀬占い、鶴岡占いもまたいずれ。
いや、やめた方がいいよ、僕のは。
やめた方がいいと思いますよ。
送ってくれることを待ってます。
書いて。
以上、勝手に占いファイトでした。
桃色イルカのルリ色吐息。向井先生、あんた深いよ。いいか、男たるもの、女を追うより女に追われる男になれ。
そうですね、
深いですね。
男にね、追われると大変だからさ。
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
ルリーロリンネ小説版、おいしいところつまみ食い。
コナミノベルスルリーロリンネから名場面を厳選して朗読するこのコーナー、小説のルリードリネを用意していただけるとより楽しめますよ。
イルカ研究部の夏季特別活動で匠先輩と二人っきり
海辺の町までイルカ料理を食べに行くことになったルリ。終業式までに告白はできなかったが、またとないリベンジの大チャンスだった。研究部の活動と分かっていながらも、勝負服を後ろに見立ててもらったりと気合が入りまくる。本番を控えた前夜、自室で綿密なシミュレーションをするルリ。コナミノベルス、ルリーロリンネ第1巻、75ページ目から。
壁際の鏡の前で一人ファッションショー浮かれてると自覚はしている。くるりと回るプリーツスカートの裾が花のように広がる。イメージ通りだ。わずかに頬が赤らみ、キュッとルリは小さく下唇を噛んだ。恋する少女の顔だ。とても人様には見せられないと思う。明日、先輩、可愛いって言ってくれるかな。そうつぶやいたとき、ベッドに置きっぱなしの携帯電話が柔らかいオルゴールの音色を奏でた。最初の一音だけで匠先輩からだとわかる。兄から電話番号を教えられ、わざわざ着信メロディーを指定しておいたのだ。先輩から初めての電話。全身が高速反応した。せっかくのひまわりみたいな夏の爽やかお嬢さんスタイルも台無しにするダイビングヘッドでベッドに飛び込み、転がりながら携帯電話をつかむ。上半身を起こすと同時に即座に通話ボタンを押しかけてためらった。あまりに出るの早すぎると驚かせる、かっこ気持ち悪がらせるかもしれない。と深呼吸を一度。それ以上は我慢できなかった。押した。
はい、もしもし、水沢、いえ、水沢ルリですけど。
家の電話じゃないんだから、名字を名乗るのは変か？と言って、初めて電話をかけてきた相手に、いきなり下の名前で出るのも唐突か？などと考えた結果、妙な対応になってしまった。
どうしてこうスマートに行かないんだろう。いきなり死にたい。
穏やかな小姉がこぼれた。
ルリちゃん、高円寺です。こんばんは。ごめんね、夜遅くに。
いえ、そんな。
今話しても大丈夫かな。
はい、もちろんです。たとえ大丈夫じゃなくても大丈夫ですから。
先輩の笑い声、携帯電話を耳に押し当てる。電話で匠の声を聞くのは初めてだった。
明日のことなんだけど、まずありがとう、参加してくれて。
耳元で話しかけられているような錯覚。途端にルリの体はとろけそうになる。それをすんでのところで踏みとどまり、必死の思いで立て直す。
そんなメソもない。
よかったよ。せっかくの特別活動だし、一人じゃちょっとね。
匠の声が本当に嬉しそうに聞こえて、ルリは思わず涙した。先輩が喜んでくれている、そのことがルリにとっては何よりの幸せだった。鼻詰まりの涙声になりそうだ。空いている手でコシコシと目元を拭った。
どうしたの？
いえ、何でも。
そう？でも声が。
平気です。
それじゃあ、明日の準備は？
バッチリです。もう済んでます。先輩と二人っきりですね。言えるわけがない、私のバカ。何でもないです。先輩も。
うん、済ませたよ。明日の待ち合わせなんだけど。
はい、どこでも行きます。
南磐梯駅の前に朝8時でどうかな。
行きます。絶対遅刻しません。
どうかなの何食い気味のタイミングで返事してしまった。 がっついてるみたいで恥ずかしかった。いつも牛尾と待ち合わせしている南磐田駅。問題ない。念のため少し早め、1時間前にはついておこうとルリは思った。全然少しじゃないことに気づく余裕は今はない。
じゃあ今日は早めに休んでおいてね。
はい、全力で寝ます。寝るの得意ですから。もうほとんど自分が何を喋っているのかわからなかった。電話でこれでは明日が思いやられる。リラックスしないとと意気込んでしまうあたりが緊張の無限スパイラルだった。ぐるぐると目に渦巻きが浮かび、額からシューシューと湯気が昇りそうだ。ふっと匠の柔らかな声が耳に滑り込んできて、粗熱が少し取れた。
それじゃあ明日。おやすみ、ルリちゃん。
はい。耳元で囁かれる匠からのおやすみ。ルリの理性などたやすく吹き飛ばしてしまうほどの威力がありそうなものだが、なぜかそれは心を穏やかにさせた。多分匠の声が優しいものだったからだろう。静かな声でルリも返した。はい、おやすみなさい先輩と。携帯電話を耳から離す名残惜しくも電源ボタンを押そうとした時、小さく匠の声がした。
あ、そうだ、大事なことを言うのを忘れてたよ。
はい。慌てて構え直す。大事なことってやっぱり。明日ルリちゃんがどんな服装で来るか楽しみにしてるよ。
プリントには書いてないけど、クラブ活動だから明日は制服でね。それじゃ。
携帯電話を耳に押し当てたまま、ルリはつぶやいた。え？
もう別れの時間となってしまいました。
早いな、もう。ちょっと喋ろうよ。
でも桃色イルカのルリード吐息、最後台無しでしたね。なんかそう、男に追われると男が男に追いかけられてるって思っちゃいましたよ。
なんかよく分かんなくなっちゃった。
どういうことだったんですか。
バラさなきゃ分かんないのに、みんなに。
いやいや、みんな多分そういう経験があるんじゃないかなって。
鶴岡さんの甘酸っぱい、こう
思いかけるのかな。甘酸っぱくないわ。
どうなんだったんでしょうね。
はい、ですかね。
はい、失礼しました。
はい、ですね、告知なんですけれども、
はい、
はい、ですね、デジタルコミックスのロリードリーネの第5話が配信中でございます。
はい、
はい、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。
せーの、ビキニビキニビキニビキニビキニ。
でも本当可愛かったんですよね。
可愛いよね、これ。
本当
そ
の
か
たり面白いんで読んでください。
ビキニ。
はい、この番組ではメールを大募集しています。
おい、
コーナー勝手に占いファイトには、あなたの考えたオリジナル占い、できれば七瀬占い、片岡占い、片岡さん、
また片岡って言うね。
ごめんなさい、片岡さんと知り合いがいるんです。鶴岡占い、
僕もいるけどさ。
じゃあ土占いで、
土占いお願いします。
はい、
叶えたいルリード思いでは、私たちに実演してほしい告白のセリフとシチュエーションを、
そしてミニコーナー桃色イルカのルリード吐息は、人生って辛いよ編、分かっていちゃけ、分かっちゃいたけど編、桃色妄想編、男たるもの編、この4つのテーマになってます。それぞれ送ってください、盾よ男子。
他にもドラマや朗読の感想、番組の感想の他に普通のメールも待ってます。メールは番組紹介の中にあるメールフォームから送ってください。
はい、それではルリードリンネラジオ初めて物語、お相手は明坂さとみと
七瀬亜美と
鶴岡さとしでした。
じゃあね。
この番組はコナミの提供でお送りしました。